中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回に引き続き社会学者の内越さんに来ていただいております。
はい、
どうも
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
内越正幸さんです。
はい、
はい、沖縄国際大学の
南東文化研究所っていう学内研究所の、はい、助手のような仕事をしています。
臨時で雇われてる人ですね。
はい、そうですね、3年任期ですね。
3年任期で、
はい、はい、任期付きなのでもうやりたい放題やらせていただいてます。
いいですね。はい、前回は内越さんが面白かったのね、社会学者って世の中でこんな役割なんだよっていう話から、うん、自分のフィールドであるこのヤンキーから、うん、そこで今の沖縄の建築業の、うん、なんて言うんだろうな、課題に気づいたというお話までだったんですけれども、そこの方々をまあ今の状態でね、つまりギャラが上がらず多少やっぱ暴力に支配され、キャリアアップもできずにという状態ですよね。それってなんか上間陽子先生の裸足で逃げるの出てくる、そのここ反対側というか、その女性の旦那側のなんかフィールドだなっていうのをちょっとなんとなく感じているんですけど、
はいはいはい、いや本当そうです、うん、本に出てくる暴力を振るう人、男性だったり、うん、10代の女の子を妊娠させて逃げるやつだったり、うん、っていうのが、まあ、割と私の状態上の男の子と重なる、うん、ことが多いですね。うん、直接ではありませんけど、うん、はい、
そこと重なることが多いと、はい、少し私も勝手な推測なんですけど、うん、そういう建築現場あるいはそこに至るまでの中で、その支配をするされる先輩と後輩あるいは地域の社長とその社員として、うん、その中に暴力が持ち込まれてるってことは、うんうん、それは内越さんも切れる瞬間にどこかでたまに共感するって言ったのは、これがそれが文化として風土になってしまっている。そうですね、うんうん、そうするとこの風土は家庭にも持ち込まれてるんじゃないかみたいなことをちょっと考えた。
うん、本当それはあると思いますね。うんうんうん、風土というか、まあ建築業界で、うん、まあさっき言ったような県内の建築会社が受注がなかなか県外企業と比べてしづらい、うん、でその不景気の変化によって、はい、倒産もしくは失業する恐怖に直面している県内の建築業の会社は、うん、で働くっていうことはやっぱりなかなか、うん、厳しい。でその厳しさをじゃあどう対処するか、うん、まあ今過去の例を見る限り行政も、はい、なかなかできてなく、うん、ほったらかしだったという中で、うん、自分たちで対処するためにシージャーとウッズ先輩と後輩ですよね、うんうんうん、この関係を作ることでなんとかこう乗り越えてきた、うん、まあ具体的に言えば仕事がある時には無理やり働かせ、うん、ない時はほったらかしにすると、うん、でそれできるのはまあね、そんなもう地元の後輩、
はい、
ある程度それでまあできるって言ったらいいですけど、うん、まあしやすかったので、うん、それをもとに、なんとか生き残ってきたっていう部分があると思います、うん、はい、
なるほど、ちょっとした統治の知恵みたいな感じになって、ね、ノウハウみたいになっちゃってるってことですね、はいはい、うん、そうするとその暴力は振るって、うん、言われた当たり前だというと振るった当たり前っていう文化にもなり
そこでつながりやすいですよ ね。でそれが先ほどの話ですけど、うん、家につながりやすいっていうのがこれは本当にその通りで、ある家に住み込みで調査をさせてもらったことがあるんですけど、うん、その家の弟さんと知り合いだった、うん、の家の弟さんと知り合いだったんですけど、そのお兄さんに挨拶をしたときに、うん、住まわせて調査をしてもらったときに、お願いしたらいきなり怒られまして、
うん、お兄さん
に、はい、俺は認めないっていう、うん、そんな内茶がですね、うん、そんな住まなんてことは俺は認めないって言って怒られて、 あ、しょうがないなと思ってたんですけど、そのお兄さんの先輩に当たる人とちょっと知り合い、うん、その先輩の話をちょっと話した瞬間に、うん、あ、お前ちょっと知り合いなんだっていうことで、いきなりこう、住まわせてもらうってことがあったんですね。で、この話をなぜしたかというと、うん、そのお兄さんは地元の社会では、後輩の位置づけだったんですよね。ただし、その後輩の位置づけなんですけど、家に帰った瞬間にトップになるんですよね。
なるほど。
お父さん、お母さん、弟をも仕切る。すごくやっぱり力のある人だったんですよね。
そうか、ここで権力者
だった。そうそう。お前、俺の許可なしに済まさんぞと。うんうん、だから、矛盾しないんですよね。うんうん、その場で一番力がある人が全部こう決めるっていう、うん、なんかある意味その誰がこの場を仕切ってるかを感じ取れるかっていうのは、うん、まあ建築業だったりヤンキー業界を生き抜く中でとても大事なポイントなんだなっていうのは分かってきました、
ある種の空気を読めるか、
はい、この中で誰が一番仕切ってるんだろう、うん、いうことですね、うん、はい、具体例で言うと、はい、まあ、すみません、ね、具体例で、うん、58号線で警察に検問、ちょっと強引な検問でぶつけられて転倒させられたことがあったんですよね、うん、普通の市民感覚で言うと、うん、警察やめろよ、そんな強引なことはやめろよっていう感じなんですけど、うん、彼らからするとですね、うん、まあ強引なことをこうパチでやられて、はい、で警察に連れてかれますね、うん、で警察に連れてかれると彼らはもうボーボーされるわけです、ね、まあこれもう何件も聞いてる証言ですから事実だと思います、うん、ボコボコされる、でボコボコされると普通の感覚で言うと、そんなのちゃんと弁護士に伝えて訴えないよって感じになるんですけど、違うんですね、彼らは、うん、あのテリトリーはあいつらの
仕切りだ、
仕切りなんだと、その代わり出た瞬間に俺らはあいつらを挑発したりやりたい放題するし、うん、そういう世界でした。
なるほどね。
普通だったら、どこの国内だったらどこであっても、法は適用されるじゃないですか。ただ、そういう感覚ではなくて、この場、この地元で仕切ってるのは誰で、だからその先輩が理不尽なことだったり、めちゃくちゃのことがあっても、ある程度、こう、従うっていう、そういう、身の処し方とか関係性のあり方は、さっきの建築業をギリギリ回すときにすごく適合的なんだと思います。マッチしてると合いますよね、うんうん。はい。そういう関係性を、だから、そういう建築業の業界の背景もあって作っていたっていうのが現状ですね。うんうん、ね、うん。
最近、憲法とか基本的人権とか、そういうシンポジウムの方が多くて、ちょっと違う法感覚がそこには、違う秩序だね、これがあるってことが。なるほど。ちょっと話戻すと、ちょっと面白いんで、そっち側にちょっと話を戻すと、じゃあまあそういう、不安定な状態で、ひょっとしたら我々の、子供とかね、奥さんの方にもね、こう影響があるじゃないかっていう今仮説の中で、じゃあこれをそのまま業界の課題としてだけで放置しておいていいのかっていう、まあそういう話だと思うんだよね。はい。だから、じゃあさっき前回から言ってるどこに光を当てるべきかっていう中で、あ、ひょっとしたら建築業の受注の構造とかね、業界の構造っていうのも我々やっぱちょっと知っておかないといけないんじゃないかという話で、今でこそ民間のねホテル等の民間需要むっちゃ多いので、
建設ラッシュですよね。
はいはい、ラッシュなのであれですけど、やっぱり一昔前だと公共事業がそれを担ってきたっていうのは否めないし、それがしばしば基地対生活、基地対経済みたいな、そういう2つの分断の中でいつも語られてきたと。で最近はね、金秀の方がデニスさんにつくみたいなことで少し構造変わってきてるなと思うんだが、その一つ昔前じゃあどういう構造だったから今の不安定な沖縄の状態が生まれたのかということをですね、少し今内越さんが知ってる限りの、ところで教えていただけると。
基本的には、県内の入札は、内地のゼネコンが、入札をし、県内の建築会社は中小零細でその下請けという、だから入札にほとんど入れなかったですね。
入札の資格がない、はい、あるいは能力がない、
資格がない、
資格がない、
で資格もただこれ、フェアな資格ではなくてですね、過去の観光実績 要するに、うんうん、工事をしっかりやってきた実績が、うん、入札の資格になってまして、
はい、
でそもそも戦争で焼け野原になって、うん、その数年後に国は金秀も会社を立ち上げたんですよ、
うんうん、
でその同じ頃に内地の清水建設はもう入ってるんですよ県内に、うん、そのなんか内地の建築会社と県内の建築会社がスタート地点が全然違うわけですよね、うんうん、その時点で、観光実績を元に現在もそれがずっと続いてるわけですから、はい、うん、絶対追いつけない違いがあるんですよ
ね。
そこで観光実績を元に入札資格を規定する、都市的に規定されると入れないんですよね。
なるほどね、
うん、で、景気、まあ、象徴的なのが海洋博ですけれども、うんうんうん、建築業の特徴として、やはりこの工事の受注額が上下するってことが、業界の不安定なところに、要因の一つでして。
上下する。
はい。うん、製造業だとそれ調整できますよね。物流だったり、広告打ったり。うん、何ですかね、まあそういう形で、なんで不景気になった在庫をストックすればいいんですか、うんうんうん、家はストックできませんからね、
うんうんうん、
ですから、もうやるんだったら1年後かけてやるし、やらないんだったらもう1年前からなくなって、仕事がなくなってしまう。
結構短期の調整弁みたいなものが、意外と土木建築って
難しい。
難しい。
で、それが県内の基幹産業ですよね。
うんうん
うん、となると、やっぱ、同じように、何ですかね、内地の周辺的な男の子たちとは違う世界なんだっていうものはやっぱり、私は見てます。
うんうんうん、
はい。製造業があれば、そこそこなんですかね。はい、ちょっと、仕事をランクアップしたりだとか、
うんうん、
学校、そのために学校に行って資格を取ったりっていうコースが出てくるんですけど、製造業がスポッと抜けてますんで、
ね、うんうん、
そうなるとそこでもう、ね、やってかざるを得ない。っていうところで、
そうか、うん、ここの空いたものはなかなか詰めにくいということなんですね、
うんうん、
これはまあ確かに、まあ、復帰の遅れとかも一因にはなってしまってると、
うんうんうん、もありますし、非常に私はアンフェアだと思いますね、
うんうんうん、
はい、アメリカ米軍も資材を、製造は特にね、はい、
うん、
アメリカからののみに限定したりとかですね、
うん、
自分たちが有利な時はめちゃくちゃ規制かけといてですね、
うん、
やばい、沖縄もそこそこ力つけてきたなと思ったら完全にフェアにしてですね、
うん、
談合を禁止するっていう、
うん、
やっと県内もですね、
うん、
復帰してしばらく経って自民党のね、国場さんとかが政治家にもなり、うん、交渉ができるようになった時に、
うん、
談合はやめようよみたいなこと言って、ね、
うんうん、
談合しないで現代の建築業はどうやって内地の建築会社に仕事を取るんですかと、
うん、
いうこともまあ良くない話ではあるんですけど、うん、やっぱ感じますね、私は個人的に。
なるほどね、
うんうん、まあ、公正公平っていうのが、はい、まあ、どこに焦点当てるのかっていうところですよね、うん、このそのスタート地点が違うよねっていうところを補った上でのフェアなものだったらいいのかもしれないけれども、そのフェアですよねっていうところが最優先に来てしまっていて、その落差というか、そのスタートラインの違いに対してはまあ無頓着だったんじゃないかっていうことですよね。
そうですね。
那覇市も今その後継役条例っていうのを作ろうと、議論、その委員会審議会を始めるところなんですけども、そこ今おっしゃったような沖縄の特殊事情だったりとか、まあ、その歴史的な背景だったりとかっていうのも含めて考えないと、今おっしゃったようにそのまあ県外の大手しか受注できないとか、なかなか県内の中小だと難しいみたいな話になってしまうかもしれないので、そこら辺はやっぱり行政として公正公平ってなんだろうねっていうこともしっかり考える必要あるでしょうね。
とても大事なことだと思います、
うん、
はい、お世話になってる建築会社の社長さんがですね、
はい、
後継役条例をやることで、うん、入札できなくなったと、
うん、
まあ要するに、まあそこまで失業だから社会保険をしっかり整備できるような余裕のある会社ではなかったんで、うん、してないと。で、それをすることが後継役条例の条件になると、内地のゼネコンがまた仕事を持ってくる。
なるほどね、
公平という形で、また、不平等な仕組みがまた生まれてしまうということが。
ここでいう後継約条例のスペックっていうのは、いわゆる正しい契約を労働者とやってますかとか、
あ
と
こういう、まあ、労働者を守るためのものなので、
基本はそうなんだ。
会社がしっかりと手当てをしていて、
社会保険とか労災とかということですかね。最低賃金を守ってるかどうかとか、
だからそこを行政がやるんであれば、行政のその仕事の発注によって、まあ、貧しい人を産んだりとか、極端にこうダンピングが起きないようにっていう後継約条例なんですけど、まあ、その条件として、まあ、県外と戦えないよねっていうところに、まあ、どういう配慮ができるのかっていうところですよね。
やっぱりちょっとこの県内のそういう事情に応じた審査基準というか、まあ、もちろん労災はあった方がいいし、最低賃金を守るのは当たり前なんですけれども、それだけでやってしまうとさっき言った現状になるので、内地の企業を持っていくので、むしろ地元で5年10年にわたり、人間を雇ってきた実績があるとか、そういうとこですかね、それは建築業にとって向こう5年10年給料は安いけれども仕事があるっていうことはまずとても大事なことだと思うんですよね。さっき言ったように失業倒産の恐怖と隣り合わせなんで、それをまず10年5年10年給料は上がらんけれども仕事があるんだっていうことが彼らの生活のやっぱすごくベースになるような感じを持っています。それをやっぱ失われた時って人間ちょっとこうなんですかね、非常にこう取り乱すというか暴力にもつながりやすいだろうなっていうのが、
いわゆる幸せ、ね、はい、な感覚から少し離れてしまう、はい、幸せじゃなくなっちゃうねっていうことなのか。いやこれ難しいね。片方からするとフェアに、そうそう、むしろ公正にやろうというところが、実はない、いわゆる県内の企業をスポイルしてしまう、はいはい、で頭に入ったところがどうしても多くを持っていくっていう構造になっているので、やっぱり下請け孫請けの関係性から抜け出せない、はいはい、だからやっぱりその今こそその土木建築の前はどうしても政治とどうしてなんていうの密着していた感じがいつもしていたんですよね。僕らもそういう色眼鏡で見てたし、そうではなくてやっぱり地域の二次産業の中の大事なところなので、ここをどう育成していくか、今資格を持ってない人が資格に参加できるようにするにはどう成長すればいいのかっていう、こう育てる目線みたいなものが入らないとちょっときついかな。急にそこで補助金出して下駄履かせるとか、あと変に住所が沖縄だったらっていうと、言っちゃなんですけど、どんだけコンサル会社が沖縄にね住所だけ移して本社ですって言い張ってる、もうたくさんあるから、そういう抜け道じゃなくて、やっぱりしっかり育てていくっていう視点がこの条例の中に入らないとちょっと大変ですね。
そうですね。そういう意味では受注のですね、金額をこう平均化するっていうか、鳴らすっていうのは結果としてまあ同じ工事をするにしても、とても大事だなと思ってまして、工事が仕事がある月ある年っていうのが波があるって、さっき言ったような倒産失業につながりやすいので、3月年度末に締める工事の納期を、まあ、半年ずらすとか早めるとか、来年の工事だったけどちょっと1年早めるとか1年遅らすとか、特に公共事業ですね、民間はちょっとまあコントロールできないので、公共事業でその調整をすると、業界の拡大じゃなくてですね、業界の安定がやっぱすごく大事なんだっていうのは、建築業界初代会長のですね、国場さんですね、
光一郎さん
からですね、のやっぱり書いてるものなんかを読むと非常にその通りだなと思いますね。
なるほど。まあ、その頃から継承は鳴らしていた、はい、っていうことですね。
鳴らしてくれっていうのをずっとおっしゃられてた方ですね。
なるほど。これね、やっぱ繰り越し禁止みたいな原理原則ってあるしね。
そうですね。
はい。 だから公共事業がその民間の間の中で、うん、今民間もいいので、うん、平準化の役目を
そうです、ね、
あの、逆に持たせられるといいのかもしれないですね、
うんうん、今一括交付金が、まあ、電源がついているので、うん、そこに向かってとにかく今一括交付金関連の、うん、まあ、ハードの事業もあったりするので、うん、それ終わった時どうなるのかねっていうのもあるし、
そこもね、
まあ、2020年超えた時どうなってるんだろうっていうのもやっぱりあるので、うん、まあ、行政としてはそこで民間の状況をちょっと、まあ、先ほどおっしゃってた慣らすっていうところも意識しながら、まあ、発注、まあ、更新考えていった方が、ね、みんなにとってはいい選択判断になるのかなと思いましたね。
ね、必要なものは必要な、はい、もう時に応じて作るって当たり前なんですけど、うん、それでね、基幹産業で働いてる方のこともちょっと考えていただけると、うん、まあ、同じ作る時期をちょっとずらすだけなんで、うん、あ、ずらったけって言われるのは大変なんですけど、あとやっぱりここを見込まれるのが、あと数年経つとオリンピックの後でドカーンと県内のね、
落ち込むっていうことがね、
特に今の那覇のホテルもある程度建ってきて整った後の民間の落ち込みっていうのはある程度予測できるんですよね、うんうん、その時にやっぱ、まあ、ストックじゃないですけどね、公共事業がある程度こうグッとこう、うん、落ちないような、うん、あ、対策ができればね、うん、とても、目立たないけれども、安定した働き方、うん、生活の作り方に直結するような気はします、
うん、なるほど、うん、中村さん、これはやっぱりどういう人たちが何人、うん、どういう規模で従事してるかっていうのは数字統計値としてあると思うんで、これも県民生活そのものだから、それの安定って意味でうまく平準化をしていく、でそのためにどう仕事をしてもらうのか、だけどただしやっぱブラックだとまずいので、こうブラックさせないためにどういう施策を打ったらいいのかっていうことも含めた制度設計が結構大事ですね。こういう調査してみたいなとところです。ちょうどお時間でございます。なかなかこれは資産飛んだ話で質問にもなりそうな気がしてきましたけど、中村さんね、うん、
いや結構
ちょっと考え
ちゃいますよね、うん、やっぱこう民間で自由競争の中で、うん、まあ、入札の方法だったりとかっていうのを公平公正にっていうのをやってきたことが、まあ、今裏目に出てるよねっていうところで、うん、じゃあ方向を変えるとした時に、うん、いやその今までやってきたことって何だったんだろうねっていうのはやっぱりちゃんと検証できなきゃいけないし、
そう、ね、そこの
変える理由っていうんですかね、
うん、していかないと、
そこをしっかり作るのがまず大事だなという今話聞いてて考えましたね。
この放送を通して私どもは社会の見方をちょっと新しい見方を得たわけですよ、
うん、そうです、
社会学者によってっていうそういうオチですね、
はい、そうなっていただければ、はい、嬉しい、とても嬉しいです、はい
はい、沖縄国際大学から内越正明さんでした。ありがとうございます、はい、
ありがとうございました。